そんな雑貨店。雑貨店。
はい、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをビビッドに、そしてファッショナブルに掘り下げて、リスナーの皆さんに小粋なひとときをお届けする番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
いらっしゃいました。どうしたんですか、和田さん。
どうなさいました、下平さん。
なんか声がいつもの5倍ぐらい男前ですけど。
いつも通りの和田ですけれども、
はい、
実はですね、先日、
はい、
何をちょっと笑ってらっしゃるんですか、大丈夫ですか。
大丈夫です。
先日友人にですね、ツイッターというものを見せてもらったんですね。
はい。
そこではたくさんの方がそんな雑貨店についてつぶやいてくださっていたんですね、
うん、
でその中にですね、声かわいいコンビというツイートがありまして、待て待て待てと下平さんはもちろん声が可愛くてらっしゃるんですけれども、私和田は男、もうどちらかというと男の中の男ですので、可愛いってどうよと、かっこいいと言われたじゃないかと、
うん、
そういうわけで今回はこんな声でお送りしています。もちろんいつも通りの声なんですけれども、特にこの声でどうしました。
ええ、
大丈夫ですか。
いつもの和田さんですよね。
もちろん和田でございますよ。今回話題もですね、
はい、
この声にふさわしいスペシャルな話題で、
うん、
ハイソサイエティな話題でお送りしたいと思っています。
はい、
下平さん、飛行機というのは乗られたことはございますか。
はい、何度かありますよ。
座る座席はもちろんファーストクラスですよね。
いいえ。
え、
いいえ、
ファーストクラスお乗りになったことがない。
ないですよ。
あ、じゃあ今日はしっかり聞いていただいて、
はい、
下平さんがファーストクラスに乗る日のためにしっかり聞いて帰っていってください。
はい、
それでは本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。やりづらい。
もう無理だと思う、喉が持たないもん。
頑張って和田さん、頑張って。
そんな雑貨店。雑貨店。雑貨店。雑貨店。それでは早速ですが、下平さん。
はい。
声を戻していいですか。
え？
声を元に戻していいですか。
もうやめちゃうんですか。
持たないですね、やっぱね。もうしょうがない。もう皆さんも諦めてこの声で付き合ってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めまして。さあ、でもファーストクラスはファーストクラスのお話をしていきますからね。
はい。
じゃあ早速ですけども、何が違うかって言いますと、
うん、
一番違うのはですね、
はい、
料金ですよね。
そうですね。
じゃあちょっと調べてみましょうよ、ここで料金を。
はい。
下平さん、今どっか行ってみたい外国とか都市ありますか。
そうですね、南の国に行きたいですね。
南の国、どこ行きましょう。
どこがいいですかね。無難なところでハワイとか。
ハワイ、
うん、
ホノルルでよろしいですか。
はい、
ハワイ、
はい、
成田出発だと、
うん、
4万円とか5万円とかっていうところが多いですね。
お
お、うん、4-5万円と、
うんうん、
下平さんが乗り慣れているエコノミーだとこれぐらいの価格になりますけれども、
はい、
もちろん僕和田が乗り慣れているファーストクラスですと、
うんうん、
同じ条件でファーストクラスにするだけで、
はい、
45万。
高い。10倍ですよ。10倍。
50万円ぐらいです。もちろん僕は乗り慣れていますので驚きはしませんけれども、
ん？
うん、そうですよ、もちろん、ファーストクラスがもうすごいですから、
うん、
僕は、
うん、
ま、何でも聞いてください、ファーストクラスについては。
はい。
45万とか50万ですよ。ああ、いや違う、メインどころは、
はい、
130万円ぐらい。ハワイ6時間か7時間ですよ。
うん、
130万円って
乗り慣れてるんですよね。
もちろん乗り慣れてますんで僕は全然驚いてないですけども。 50万円とかだったらまだうんって思うけど、100万円超えるんだ。そうか。
何がそんなに違うんでしょうか。
気になるでしょ。
はい。
何が違うかって言ったら、もちろん乗り心地とかね、
うん、
座席が大きいとかフルフラットになるとかあるじゃないですか。
はい。
でもね、ファーストクラスはもう乗る前から違うんです。
ん？
まずね、空港に行ってチェックインしますよね。
はい。
チェックインカウンターが専用なんですよ。
おお。
もちろん会社によってもね、ちょっと違ったりするかもしれないですけども、
うん、
まずファーストクラスはチェックインカウンターが専用のところが多いです。
はい。
そしてね、荷物を預けるでしょ。
うん。
まあね、僕らのエコノミーに乗られる方々が預ける荷物っていうのは、
うん、
もういいですか、この設定忘れて。
はい。
あまりに僕驚きすぎちゃったので最初。僕らが預ける荷物なんてね、
うん、
適当に重さ測ってポイポイって入れていくんですけども、
はい、
ファーストクラスはね、一つ一つビニール袋に入れてくれて、
うん、
扱いが丁寧なんですよ。でしかもね、このお荷物はファーストクラスのお客様のものですよっていう特別なタグが付けられます。ただね、飛行機への積み下ろし自体は、まあ、相変わらずポンポン放り投げてるような気がするので、
はい、
まあ、そこから先は変わらないような気がしますけれども、
うんうん、
でもね、積み込むとき、それから下ろすときもそうなのかな、一番最初に下ろしてくれます。でセキュリティチェック、その後ありますね。
はい。
これも専用レーンなんですよ。
へえ。
だからね、スイスイ行けるんです。
待たないんですね。
待たないんです。それはもうファーストクラスですから。
そうですけど、うん、
で出国手続きが済むと、
はい、
やっぱりですね、専用のラウンジがあるんです。あの空港にね、カード会社のラウンジとか結構あったりしますけども、
はいはいはい、
あそこ僕もね、覗いてみたことあるんですけど、
うん、
割と狭いんですよ、
うん、
で、まあ、ソフトドリンク無料で飲めますよっていうぐらいなんですけども、
はい、
ファーストクラスのラウンジはね、違う。
え？
アルコールも含めて無料。
はあ。
そしてお食事も無料。でお食事って言ったってね、
はい、
なんかカップラーメン出てくるわけじゃないんですよ、ファーストクラス。
何が出るんですか？
かなりおしゃれなレストラン的なもの。
はあ。
もうね、小皿に乗ったね、もう名前もよくわかんないようなおしゃれなフードがカウンターに置いてあるんですよ。
はあ。
シャンペンもあります。
なるほど。いわゆるフィンガーフードってやつですか？
そう。でもその一方でね、
うん、
うどんとかね、
うん、
カレーとかもあったり、まあ、お酒のあてというんですか、チーズとか各種、はい、うんうん、それからね、お寿司もあるんですけども、
うん、
驚かないでください。
はい。
このお寿司回ってないんです。
あ、はい、多分そうですよね。回すぐらい広いところじゃないですよね。
場所は広いんです。だってこれらの食事がうわーっと置いてあるので。
あ、まあそうか。
だから軽いホテルの宴会場ですよね。
うん。
でお寿司は職人さんが握ってくれるんですよ。
うん。うん。
職人さんも回らないですよ。
あ、回ってないんですか？
職人さんは直立不動です。
残念です。
でも注文すると握ってくれて、それが無料なんですよ。
はあ。
そりゃ100万しますよね、ハワイで。
そうですよね。
ねえ。
うん、
で出発ってなりますとね、
はい、
そこのラウンジからゲートまで係員さんが荷物を持ってきてくれるんです。
はあ。
国によってはね、
はい、
ホテルからリムジンで送り迎えっていうのもファーストクラスあるらしいですよ。
ああ、そうなんですね。
もう僕らね、ファーストクラスっていうと飛行機の中だけ違うイメージじゃないですか。
うん。
そうじゃないんですよ。もう乗る前、乗った後も違うんですね。
全然違いますね。
ねえ。じゃあ実際に乗り込んでみますとね。
はい。
ファーストクラスの座席って飛行機の中のどこにありますか？
先頭部分？
先頭ですよね。
はい。
でもね、ちょっとよく考えてみてくださいよ。
うん。
車だと、上座って言うんですかね。
うん。
後部座席ですよね。
はい。
映画ってリムジンなんかに乗ってるのを見るとね、後ろの方にこうふんぞり返って座ってて、
うんうん、
こうちっちゃい冷蔵庫からグラスを出してね
はいはい、
マフィアのボスなんかがお酒飲んだりするわけですよ。
うん。
でも飛行機のファーストクラスって前方でしょ。
はい。
これなんでだと思いますか。
なんで、まあ一番考えられるのは、うんうん、ドアに近い。
ドアに近いところがですね、
はい、
理由はゾウさんと同じなんです。
ん？
パオーンのゾウさん。
ゾウさん、
はい。ゾウってどうやって方向転換するか知ってます？
え、考えたこともなかった
ですよね、
うん、
あのね、ゾウさんって後ろ足で方向転換するんですよ。
お、
あのフォークリフトってありますでしょ。
はいはい。
荷物をねこう、うん、腕でグッと上げて、うん、そうそうそう、パレットを持ち上げるやつね。あのフォークリフトってハンドル回すと後ろのタイヤが切れるんですね。
お、
普通の車は前輪が向きを変えて方向転換しますけど、
はい、
フォークリフトって後ろのタイヤが曲がって方向転換するんですよ、
うん、
でゾウさんも同じで、
うん、
前足に体重かかってるんで、うん、後ろ足で舵を切るんですね。でね、飛行機も実は同じ方法で舵を取ってるんです、
うん、
飛行機の方向転換って尾翼でやるんですよね。
あ、
なので飛行機の先頭の方が揺れないんです、
はい、なるほど。
方向を変える時なんかにも、うん、一番鼻先っていうのが一番安定してるんですね、
うんうん、
なのでそこが一番動きが少ないからファーストクラスだし、うん、あとはですね、エンジンの騒音っていう問題もありますね。
あ、はいはい、
うん、これはあの僕らの友達エコノミークラスも同じことが利用できるんですけども
、うん、
後ろの方に行くとエンジンの排気とか騒音をもろにかぶっちゃうので、
はい、
一番うるさいんですよ、
うんうん、
ところができるだけ前の方に行く、そうするとエンジンの、まあ前まではなかなか行けないですけども、
はい、
エンジンの横くらいまでは行けるので、
うん、
騒音が後ろに逃げてってくれるんですね、
うん、
なので前の方ほど実は飛行機静かなんですね。
なるほど。
なのでファーストクラスもその2つの理由が主でしょうね。
うーん。
でね、もちろんね、
うん、
ファーストクラスといえば僕らの想像の範囲内ですけども、
はい、
食事とかドリンクが違うわけですよね。
うんうん。
ここもね、食べたこともないし見たことも実際にはないんですけども
はい、
まず食器がね、
うん、
エコノミークラスってプラスチックだったりするじゃないですか。
はい。
ところがね、ファーストクラスはやっぱり陶器なんですよね。
らしいですね。
しかもね、ナイフフォークも金属製でね、
うん、
それも一流のものが使われたりするんですよ。
うん。
で、飲み物もね、コップがガラスなんですね。
ああ、そうなんですね。
ため息出ますよねで、そもそもエコノミーとはメニューが違います。
うん。
だってね、陶器の食器にね、
うん、
エコノミーと同じ食事が乗ってきても、
うん、
ちょっとげっそりするでしょ
うん、がっかりですね、
うん、しばらく前に僕乗った時たこ焼き出ましたからね。
え？
エコノミークラスで、あれは軽食に入るのかな。唐揚げとたこ焼きがありますけどどちらにしますって言われてえって思いましたけど、じゃあたこ焼きでって思いましたが、
おつまみですか
あれおつまみ軽食の類だったのかな。
うーん、
機場でたこ焼きを食べました
はい、
さすがにね、たこ焼き出てくるわけはないと思うんですが、
うん、
もうね、そもそもお料理がコース料理なんです。前菜出て、メインディッシュ出て、デザート出てっていうことをね、飛行機の中でやってくれるわけですよ。
ああ。
で、さらにね、
はい、
組み合わせも結構わがまま聞いてもらえるんです。A と B とコース料理やったら A のコース料理のこのお料理だけはこっちに入れてくれないとか、あとね、おかわりとかね、まあやる人いないんでしょうけども、僕らみたいにね意地汚くないのでファーストクラスの方々は、これ美味しいからもう一皿とか言うともらえるそうですよ。
へ
え、もう何もかもが違いますね。それからね、意外なところでね、これも違うんです。トイレ。
トイレ？
はい。まずトイレが豪華だってことはなんとなく想像つきます。
うん。
エコノミーの人がね、前の方のトイレ使おうとすると後ろ行ってくださいって言われたりしますよねファーストクラスのトイレはエコノミーの人は絶対使えないんですよ。
うん。
そもそもね、まるっきり違うの。
まるっきり？
はい。今トイレ想像しましたね。
はい。
多分広いとか綺麗とかっていうのを想像してくれたと思うんですが、 トイレに入る前の段階から違うんです。
前？
トイレに入る前にウェイティングスペースがあるんですよ。
ああ。
しかも大抵椅子が置いてあります。ほら僕たちエコノミークラスはエコノマーはトイレ並ぶじゃないですか。
並びますね。
で狭苦しいとこにいて、
うん、
開かないかなって待ってるでしょ、
うん、
あれをやっぱりファーストクラスの方々には味わわせるわけにはいかないんです。ゆったりしたウェイティングスペースがあってそこでお待ちいただけるわけなんです。
うん、
でトイレが開きまして自分が入りました。
はい。
当然広いわけですね。
うん。
でエコノミーにはないものがあるんです。
ないもの？
はい。まずもちろんアメニティは充実してるんですよ。
はい。
歯ブラシありますね。
うん。
身支度ができるんですね。
ああ。
それからね、当然手を拭いたりするように、
はい、
エコノミーはペーパータオルですけども、
うん、
ファーストクラスは布のタオルがあるんです。
へえ。
しかもその布のタオル、
うん、
使い捨て。
え？
まあ飛行機にもよるとは思うんですけどね。
はい。
でもね、普段家の中にあるみたいに、
うん、
タオルハンガーにタオルがかけてあるんではなくって、
うん、
まあ、箱の中にタオルがちまちまちまちまと並んでるんですよ。
はい。
でそれを取って拭いたらばポイッと。
あ、
まあ、もしかしたら回収してまたね綺麗にして並べるのかもしれませんけども、うん、洗濯してね。
はい、はい。
でもね、基本使ったらポイなんです。
あ、そうなんですね。
もう世界が違うでしょ。
全然違いますね。
そしてね、
うん、
あるないで言ったらアメニティじゃないんですよ。あるないで重要なのは、
え、
もう一つ、エコノミーのトイレには絶対ないもの。
絶対ないもの？
窓。
窓？
トイレに窓があるんです。
へえ。
欲しいかって言ったら別に欲しかないですけど、
うん、
僕らエコノマーはでも窓があってね、外が見えるんですって。
へえ。
エコノミーのトイレってむちゃむちゃ狭苦しいじゃないですか。
うん。
なんか何の罰だいっていうくらい
。うん。すごく狭いですよね。
ね、閉じ込められますよね。
うん。
ただでさえね、座ってる座席も狭いのに。
うん。
トイレに行っても狭く。
うん。
ここは人がいる場所、人間がいるべき場所なんだろうかって悩みますけども。ファーストクラスはね、さらに窓があって、広々してるんですね。乗ってみたい。なんかオープニング頑張ったのに切なくなってきた。でもね、エコノミーのトイレとファーストクラスのトイレで、
うん、
おそらくは共通してるところがあるんですよ。
はい。
外から鍵が開けられます。
ああ、そこは大切ですね。
大切大切。
うん。
これあんまりね大っぴらに言っちゃいけないのかもしれませんけれども、
はい、
僕はファーストクラスのトイレを見たことがないので、エコノミークラスのトイレのドアで失礼しますけれども、
はい、
中に人が入ってると、まあ、使用中、うん、英語ではオキュパイドって出るんですけども、
はい、
で空いてるとベイカントって出るんですね、
うん、
空きっていうのが、
うん、
でその文字の出るとこのすぐ上にですね、
うん、
四角い金属のプレートが大抵あるんですよ、
うんうん、
そこパカッと開くとレバーがあったり、あるいは細長い溝があったりして、
うん、
そのレバーを動かすかボールペンか何かを突っ込んでカシャンってやると鍵が開きます、
う
ん、
はい。
悪用しちゃダメですよ、もちろん。
いやいやいや、それはもちろん。
人が入ってる時にね、
うん、
カチャコンと開けてこんにちはってやるとそれはそれでダメですので
、うん、
絶対ダメですけども、
緊急事態用ですからね。
そうです。何かあった時にはそうやって開けることができるようになってますので、
うん、
ね、安心してご使用ください。
はい。
そしてですね、パイロットは共通ですよ。
まあそうですよね。
もちろんですよ。命をお預けしているパイロットさんたちは共通です。
それはファーストクラスだろうがエコノミーだろうが関係ないですよね。
そうなんです。機長さんたち、副操縦士さんたちも一生懸命操縦してくれてるわけです。
はい。
で以前ですね、ある航空会社の飛行機が、
うん、
まあ、操縦ミスによって墜落してしまったことがありまして、その後そこの航空会社ってとても人気がなくなっちゃったことがあるんですね。
はい。
まあ飛行機ってとっても安全な乗り物なんですけども、どうしても心理的にね、
うん、
怖いっていうのがあって、
うん、
でその時にですね、その事故の後に 乗ってくれたお客さんに対して機長さんがこういう放送をしたこともあるそうなんですね。
はい。
機長の何々と申します。皆さん心配かもしれませんけれども、私も生きて帰りたいです。この後は娘と食事をする予定もあるんです。だから全力で安全に飛ばしますので安心してください。こういう放送なさったそうですね。
うん、
なんか生々しくて逆に安心する
そうですね。
あとはね、これ僕実際に聞いたことあるんですけども、
はい、
海外のね、外国のパイロットさんなのかな、
うん、
とってもおしゃれなというかね、面白い機内放送してくれる方がいらっしゃって、
はい、
忘れ物をしちゃうケースってあるでしょ、乗客の方が、
うんうん、
でそれを気をつけてくださいというので、機長の何々です、本日はお乗りいただきましてありがとうございました、でお忘れ物ないようにお気をつけくださいと、忘れていいのは高級品と金目のものと財布だけですそれ以外のものは迷惑になりますんで必ず持って行ってください放送してるの聞いたことあります。
すごいですね。
みんな大爆笑してました
一番忘れないものを忘れていいっていう、
ええ、金目のもの以外は置いていくなとでこの機長さんとね、
はい、
もう一方操縦するのが副操縦士さん、
うん、
いらっしゃいますね、
はい、
これ見分ける方法があるんですよ。
ん？どこで？
帽子をかぶってますよね、
はい、
まあ操縦室に入ったらあの帽子取っちゃうんですけども、
うん、
まあ、乗り込む時とかね、お客さんの前に出る時には帽子かぶってます、
うん、
この帽子のつばの部分に金色のモールがついてる方が機長さん、
お
ついてないのが副操縦士さん、
うんうん、
あとはね、肩とか襟にもモールがついてまして、
はい、
このモールは4本なのが機長さん、
うん、
3本なのが副操縦士さん。
なるほど。
そしてね、機長さんと副操縦士さんは服装の違いだけじゃないんですよ、うん、食事違うんですよ2人。
え？
僕らエコノマーと違うというだけではなくて、こんなね適当な英語使ってるとね怒られちゃう乗客と違うっていうだけではなくって、
うん、
機長と副操縦士で食べる食事が違うんですよ。
へー。
機長さんはフルコース、
はい、
副操縦士さんは焼きおにぎり2個。
なんでそんなに違うんですか？
そんなことは絶対にないのでご安心ください。
え？
焼きおにぎり2個ってことはないです、
うん、
でもね本当に違うんですよ。
うーん、
食事の内容が。同じ食事をもし出していて、
はい、
両方とも同じように傷んでると、
あ、
二人とも食中毒になっちゃったりして操縦できなくなっちゃう可能性あるでしょ。
はい。
だからね、安全のためにメニューを全く変えて、もし万が一食中毒とかになっちゃったとしても、うん、片方だけで済むようにしてるんですって。
なるほど。
そういった安全面で気を使って操縦し、
うん、
さらにファーストクラスだと乗り心地がこんなにいいわけなんですね。
うん、
今日のまとめは羨ましいです
本当に羨ましい。
それではエンディングでございます。
はい。
さあ本編で今日は何度羨ましいと言ったでしょうう
ん、羨ましい。
ファーストクラスが似合う男になりたい違う、ファーストクラスが似合う男に、この声で言っても説得力はないんですよね。似合う男になりたいじゃなくて似合う男ですね。ないと。
そうですですよね
やっぱダメだなこれさてさて、
はい、
そんな居酒店ありがたいことにですね、メールもいただいておりまして、
う
ん、
はい、
今回はラジオネームトーチンさんからこんなメールが届いてます。
はい、
和田さん、下平さん、はじめまして。そんな居酒店いつも楽しく拝聴しております。今回の国立公園の話題も良かったですよ。さて、番組内で宮城県には国立公園がないとお話しされていましたが、平成25年5月に南三陸金華山国定公園が陸中海岸国立公園に編入され、三陸復興国立公園となっており、宮城県沿岸も国立公園に含まれました。当時地元の新聞などでは大きく扱われましたが、全国的には知らない方も多いかもしれませんね。東日本大震災被災地の復興を記念する意味もある国立公園ですので、ぜひ番組内でご紹介いただければ宮城県に暮らす者として嬉しいです。それでは。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもですね、ソニカルさんからも同様のメールいただきまして、
うん、
宮城県にも国立公園はあるぞと、いただきました。番組でね、第15回ですね、国立公園のお話をした時に、はい、この県には国立公園ないんですよってお話をして、もしあったら教えてくださいって呼びかけてましたらば、早速いただきまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、大変嬉しいのと同時にですね、僕が気になったのは、
うん、
宮城県に暮らす者として嬉しいですと。僕ね、宮城県に住んでる人知ってるんですよ。
誰ですか？
今ね、
うん、
村内雑貨店に出演中の方なんですけども、
うん、和田さんですか？
女性の方でね、その方ね、宮城県お住まいなんですけども、国立公園あるよってことに気づいてませんでしたよ。
うん。
うん、下平さん。気づいてください？
はい。はい。失礼いたしました。
地元ですよ。
そうですね。
国立公園あるよって主張してください。
すいません。
でもね、国立公園ってその時にもお話した通りね、
うん、
柵があったりしてとかではないので、
はい、
地元の方の方がね、あんまり知らないかもしれない。こういう風にね、新たに国立公園になりましたとか、
うん、
なんかイベントがあったよとかって言うと意識するかもしれませんけども、
はい、
僕もね、神奈川県住んでますけども、箱根国立公園言われればそうだと思いますけど、
うん、
普段からね、別に意識しないですもん。
うん、
箱根温泉で終わりですもん。
そうですね。
ですのでね、もしかしたら身近にもっともっとたくさんあるかもしれませんので、
はい、
国立公園ぜひとも足をお運びください、
うん、
でね、今回このメールいただいた後でですね、
はい、
また僕も環境省の国立公園のサイトに行ってみたんですよ、
うん、
そしたらね、もう新しくなってるの。
え？
今年の夏に向かってね、
はい、
国立公園を盛り上げていくプロジェクトを発足しましたよってお話もしましたが、
はい、
もうね、ホームページから変えてるらしくって。
あ、もう変わっちゃってるんですね。
そうなんです。環境庁のページがね、
はい、
すごくいい具合になってるの。
お、
見やすいしね、なんかちょっとおしゃれになって、
うん、
いい感じになってるんですよ。
へえ。
多分こうやって盛り上げていくんでしょうね。
うんうん。
でメールもこのようにいただいてますけども、
はい、
冒頭オープニングでね、お話した通り、ツイッターでもですね、結構多くの方が雑貨店聞いてますとかね、
うん、
もうね、そういうの見ると嬉しくなってしまう。ありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます。
でどうなんでしょうね、下平さんはツイッターやってらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
でね、和田はね、全くやってないんですよ。
うん。
でどうなんだろう、番組で番組公式ツイッターとかあった方がいいんだろうか。
どうですかね。和田さんのツイッターは見てみたいかもしれないですね。
そうですか。ツイッターってつぶやくんでしょ。
そうそうそう。
僕のつぶやきなんか何一つ面白くないですよ
ね。そう言うんですよ、やる人は。
そうなんですか。
私のだって全然面白くないですよ。
いや、僕はチラッと見ましたけども。
はい。
面白いっていうよりも、
うん、
心配はしましたけども。
心配ですか？
若干心配をしましたけれども。
あ、
どうでしょうね、もしですね、
はい、
リスナーの皆さんから、
うん、
番組公式ツイッターがあった方が面白いよとか番組公式ツイッター作ってほしいとかっていうのがいっぱいメールが寄せられるようでしたらば、
はい、
ちょっと考える。やるとは言ってない。
ちょっと考えるんですね。
ツイッター触ったこともないですもん。見たことがあるっていうぐらいの、もう噂に聞いたってだけですから、ツイッター。
なるほど。
ツイッターというものがあるらしいぞっていう、
うんうん、
この程度の認識なので、もしね、そういうご要望がありましたらば、
うん、
メールを送っていただければ、ちょっと考えます。
はい。
さて、そのメールの宛先ですけれども、
はい。
村内雑貨店へのメールの宛先は、雑貨アットマーク 0438.jp となっております。そんなプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組ですとか、過去に配信していた番組、それからブログもお読みいただけますので、ホームページの方へぜひとも遊びにいらっしゃってください。
はい。
ホームページアドレスは、そんない .com となっております。
はい。
というところで本日もお時間になりました。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。